親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
なんか7月のこの話、今からワクワクするんだけど、まあ私はまあ、経営サイドにはいるけど、まあ、経営者っていう、胸張れないんだけど、いや親父、この私ちょっと視点が変わった。
あ、そう。
だってさ、例えば500万、いやもう儲かりました的な感覚で、でそれが泡と消えた、500万損しました、
っていう。
でも親父は先週、なんで、ゼロベースに戻っただけじゃん、目から鱗
ね。だから焦ることないんだよ、全て。要は自然のままでに、じっくりと自然のままの行動してれば、なんだ恐れることないのに、右往左往してんだよね。あのね、私の友人でね、面白い話聞かせてくれたのはね、彼のところは、その当時ちょっと仕事が苦労してたんだよ、
ね、この平成 4,5 年の時かな、
ね、ずっとね、でバブルに乗れなかったわけで、もう全く要するに動かねえんだよ。乗れないんでお金がねえんだからよ、
苦労してた。その時点で、
とか我々少し余裕のある連中が一生懸命得した損したで、そのバブルに乗っかって、儲かったってほくそんでたんだよ、な、でかっこいい思いもしてた、で弾けちゃって、バブルが全部消えちゃって、全部自分が振り足に戻る、そうすると、彼のとこは全然動かない、全くそれに手出す、乗ることできねえから、みんないいないいなと思いながら指くわえて見てたのが一番儲かった、儲かったってより一番、まあ損しなかったってことだな。
なるほど。それはさっき言った、私が目から鱗だって言ったことの原理なのかもしれないけど、
そういうことなんだ。
その人は何も変わってなかったんだよね。ただ親父とか、みんな、そのバブルの影響を受けて、まあわーっとなった、俺わーっとならないじゃんって、でも、何もこの人変わってなかったんだよね。
変わってないじゃんね。
だからそこから1円でも2円でもプラスになれば、
彼の上行っちゃったよ。
はあ、あのさ、まあ、商売っていう言い方はちょっと飽きないみたいで変だけど、その経営していく上で、目先の何、お金、のことに踊らされると、
そうだね、それが一番大きいね。それは絶対こそ教訓、そうじゃないよって、ね、でこの頃でも何でもずっと永遠に続いてんだけど、その何となくその儲かる話にみんな乗っかって、損したって、どうにかしてくれって言ってる人たちいるでしょ、あれ全部自分が儲かるようにその話聞いて、さも儲かるように錯覚するでしょ、儲かる、儲かるって何言ったら自分の財産が増えるっていう錯覚だよね、財産、そうじゃないでしょ、だからまあ、これちょっと話はずれるかもしれないけど、お金を残した事業家っていうのは、まあそんなに常駐下でいけば下だねと、だけど事業を残した経営者っていうのは、まあ常駐だなと、で常駐下の常の経営者は何言ったら、自分の 社内でも何でも人を育てて人を残してた経営者が一番上だよねって、
ちょっと待って、
そういう話あるでしょ。
そうだ、ちょっと今ちょっと鳥肌立っちゃったんだけど、うん、あのやっぱりその最近のね、うん、親父も私もあんまり好きじゃない、うん、そのネット環境の中で、うん、やっぱりボワンと儲かる人とかいるじゃない、
うん、儲かったような、
そうそうそう、うん、YouTube でなんか何百万回再生とか、うんうん、すごい儲けてるとか、でもあれこそがなんか泡のような気がするんだよね、
う
ん、
そうでしょ、
うん、
ね、あ、だからやはりお金ってこれ不思議だよな、だからこれ経済学者の人たちはどういうその視点で捉えてるのかなっていうふうに思うけど、うん、我々は事業経営だから、
うん、
ね、だから事業経営として話をしたときに、うん、お金って本当に必要かな、っていうふうにこう思うよね、
うん、
自然のままで物を作って、お客さんに喜ばれて、買われて、で我々のところに還元されるっていうその循環方式が一番私は正しい、その経済活動だと思うんだよね。
いや、ちょっと、
うん、
あのもちろんお金って日々生活していく上、その会社を潰さないために必要なんで、全くいらないよと親父言ってるんじゃなくて、そうじゃなくてお金だけを考えてしまうと、今言った3つちょっともう1回ね、お金を残す人、事業を残す人、人を残す人、親父は人を残す人、いわゆる人を育て、この事業家っていう、ま
あ、この年になったらそれに邁進してるね、今ね、
でもそれが
当時はそこまでいかねえんじゃないかな、
いや、でも私、今ふと親父の後ろに、親父のお父さんが見えた、あの箱屋の長屋に住んでる時、
まあ、そうだね、
あの雨風しのげて、食べられて、
そうそうそう、
普通じゃないかって、それをなんだか氷じゃないけど、上乗せして売る必要があるかって、これでも1円儲かってんだぞと、なんで5円儲ける必要があるんだと、それを思い出した。
あったよね、
あった、その親父の背中を見た、親父の背中、
多分それが残ってんだな、
大きいね、
きっと
大きいと思う、さあ7月はこんな風にね、夏休みも入るので、ちょっと振り返ってみたいなって思う、そういう事業計画、はい、行きたいと思います、
はい、
じゃあ親父、来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長、そんな時代に からは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまでおかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。